第4節、極端な大企業中心主義の異常を正す経済的民主主義の改革。第3は、ルールなき資本主義、極端な大企業中心主義の異常を正す経済的民主主義の改革である。丸1、小泉内閣が構造改革として進めてきた新自由主義の経済路線、大企業の利潤追求を最優先にし、規制緩和万能、市場原理主義、弱肉強食を進める経済路線は、日本経済と国民生活の矛盾をあらゆる分野で深刻にしている。い、ルールなき資本主義の下での貧困と社会的格差の新たな広がり、雇用と所得の破壊、中小零細企業の倒産、廃業、経営難が進む下で、90年代末から貧困と社会的格差の新たな広がりが重大な社会問題となっている。低所得層の増大という傾向が顕著に進んでいる。生活保護世帯は100万世帯を突破した。教育扶助、生活保護、就学援助、生活保護に準じる水準世帯の児童生徒に行う給食費や修学旅行費、学用品などの援助を受けている児童生徒の割合は 12.8% と、この10年で2倍以上になった。貯蓄ゼロの世帯が急増し 23.8% に達している。年金はわずか月数万円、貯蓄もないという高齢者が増えている。国際比較で見ても、日本における貧困層と社会的格差の広がりは顕著である。 OECD 経済協力開発機構の調査では、日本の貧困率、全世帯の10日可処分所得の半分以下しか収入のない世帯を貧困として、その人口比率を出したものは 15.3% に達している。貧困率は調査した加盟25カ国の中で第5位で、 OECD 諸国の平均 10.2% を大きく上回っている。これらの根底には、人間らしい雇用の破壊がある。大企業財界は、中高年へのリストラと新規採用抑制によって正社員を減らし、派遣や請負、パート、アルバイトなど非正規雇用への置き換えを進め、労働者の3人に1人、若者の2人に1人は不安定雇用のもとに置かれ、極端な低賃金や無権利状態に苦しめられている。政府は労働法制の規制緩和の名で、財界の横暴勝手を全面的に支援してきた。連続的に推し進められた税制・社会保障改悪も、貧困と社会的格差の新たな広がりを作り、それに拍車をかけている。ろ、庶民大増税と社会保障の連続改悪。政府与党は民主党と競い合うようにして、庶民大増税への暴走を始めようとしている。今計画されている増税計画は、消費税増税と所得税増税で合計24兆円という史上空前の規模である。この増税計画は、所得の少ない人、社会的弱者に容赦なく襲いかかり、税負担能力に応じた負担、応能負担と生計費非課税、所得の再配分という税制の民主的原則を根本から破壊するものである。社会保障は、医療、年金、介護、障害者支援で連続的な改悪が強行され、2006年には再び医療の大改悪が狙われている。社会保障とは、本来人間らしい暮らしの支えになるべきものだが、それが反対に人間の尊厳を踏みにじるものに貶められている。政府財界から社会保障給付費を経済の伸び率以下に抑制する方針が打ち出されているが、これは耐え難い負担増、給付減をもたらすものである。日本の社会保障給付費は対 GDP 比でヨーロッパ諸国に比べて今なお低い水準にあり、抑制しなければ経済も財政も破綻するかのような脅しに根拠はない。庶民大増税と社会保障の連続改悪の根底には、財界大企業の横暴勝手がある。これまでも財界の求めに従って法人税の減税が繰り返され、大企業はバブル期を上回る利益を上げているのに、法人税収は半分にまで落ち込んだ。その上、日本経団連は消費税、所得税の増税とともに法人税の一層の減税を要求し、企業の社会保険料負担を一切なくすことまで求めている。財界大企業の負担を減らし、その穴埋めを庶民生活に押し付ける、 これが今行われていることの真相である。は、日本経済へのアメリカの介入。アメリカ政府は1994年から毎年日本に年次改革要望書を提出して、規制緩和と市場開放を迫り、実現した成果を国内の報告書で自慢しているという実態が明らかにされている。人材派遣の自由化、米国の要求は1996年、大典法の廃止、同1997年、郵政民営化、同1999年など、米国が要求したものが数年後には実現する異常な内政干渉のシステムが作り上げられている。これらは日本の財界との二人三脚で進められている。アメリカ政府は IMF、国際通貨基金、世界銀行などとともに、経済のグローバル化の名のもとに、新自由主義に基づく構造改革を世界の多くの地域に押し付けてきた。この動きはワシントンコンセンサス、合意の押し付けと世界でも厳しく批判されてきた。年次改革要望書を軸にした日本経済への介入はその最も悪質な現れである。アメリカ型経済の鋳型に合わせて日本を改造するこれらの動きは、国民生活と日本経済の危機と矛盾を一層深刻なものとしている。 2. 社会の歪みの進行と少子化。構造改革の名による財界大企業の利益至上主義の政治は、国民が現在と将来に希望の持てない閉塞感を広げ、日本社会の歪みの進行、荒廃と衰退への傾向を作り出してきた。経済苦による自殺の増加が重大な社会問題になっている。勝ち組、負け組を当然視し、社会的弱者に対する攻撃に痛みを感じない風潮が生まれている。高齢者や子どもへの虐待、家庭基盤の崩壊、犯罪の増加など社会の病理現象が深刻になっている。その一方で、濡れ手で泡の錬金術で大儲けしている投資家たちがもてはやされる現象が広がっている。少子化が進み、日本社会の基盤を揺るがす重大問題となっている。長期にわたって少子化傾向が続いている根本には、不安定雇用の広がりと異常な長時間労働、賃金の抑制、増税に加え出産、育児、教育などの経済的負担の増大、子育ての社会的環境の悪化など、大企業中心主義の政治が作り出した社会の歪みがある。欧州で落ち込んだ出生率を引き上げることに成功している国では、雇用政策、経済的負担の軽減など家族政策、男女平等政策など総合的な視点から社会の在り方を変える位置づけでの取り組みが行われている。ところが日本政府は口先では10年以上前から少子化対策を唱えてきたが、現実にやってきたことは労働法制の規制緩和による働くルールの破壊、子育て世代への増税や負担増、保育料の値上げや保育サービスの後退など子育てへの障害を作り出す政治だった。少子化問題を増税や社会保障切り捨ての脅しの口実に使うことには熱心だが、本腰を入れたまともな対策は何一つない。ここでも自民党政治は日本の社会の将来に対する責任を放棄してしまっている。構造改革が日本の社会をどれだけ歪んだものにしてきたか、今その全面的な告発が必要である。それは人間が共に支え合う社会のありようを否定し、弱肉強食の寒々とした社会を作り出しつつある。日本社会と経済の将来に向けての持続的な発展を不可能にするところまで深い矛盾を蓄積している。丸2、日本共産党は人間らしい暮らしの基盤を破壊する攻撃に対して社会的反撃をもって応える戦いの先頭に立って奮闘する。とりわけ庶民大増税に反対する戦い、社会保障切り捨てを許さない戦い、人間らしい雇用を求める戦いは直面する熱い焦点である。新しい綱領に明記された経済的民主主義の分野での6つの改革、ルールある経済社会を作る、大企業に対する民主的規制を主な手段として、その横暴な経済支配を抑える、大企業大資産家優遇の税制を改め、負担能力に応じた負担という原則に立った税制と 社会保障制度の確立などは、今日の日本経済と国民生活の危機を打開する道を全面的に示すものである。綱領は少子化問題についても、日本社会として少子化傾向の克服に力を注ぐと、この課題を日本社会の最重要課題の一つとして取り組むべきことを明記している。日本共産党は新しい綱領の示す経済の民主的改革の立場に立って、国民生活の擁護と日本経済の健全な発展のために奮闘する。丸3、我が党の経済的民主主義の路線への広い国民の支持と共感を得るためには、次の諸点に留意して取り組むことが大切である。い、大企業財界の横暴な支配を生きた事実で具体的に告発する。70年代前半には公害問題や物価問題などで大企業の横暴が誰の目にも明らかになり、国民的批判にさらされた。その後80年代90年代を通じて、民間は必死に努力している式のキャンペーンが洪水のように流される中で、大企業の横暴の実態が見えづらくなる状況も強まった。国民意識を踏まえ、大企業財界の横暴な支配の実態を生きた事実で批判告発していく取り組みが重要である。構造改革路線が財界による先制的とも言うべき直接的な政治支配によって進められている実態の告発は、その重要な内容の一つである。政策評価に基づく企業献金という政策買収のシステム化、経済財政諮問会議をはじめとする財界首脳による政策決定への直接指揮、今回の総選挙に見られた文字通りの財界ぐるみ選挙というほかない選挙戦へのあからさまな介入など、国民生活を脅かす自民党政治が財界の直接の支配と指揮のもとに行われていることを生々しく明らかにしていく。大企業財界による横暴な支配の告発とともに、我が党は大企業敵視論に立つものではなく、その横暴と身勝手を問題にし、大企業にその社会的存在にふさわしい社会的責任と負担を求めていることなど、民主的ルールの下での大企業との共存という綱領の立場を明らかにしていくことも大切である。ろ、国民に苦難を押し付けるための誤った考え方を打ち破る。構造改革を国民に無理やり押し付けるために、さまざまな誤った考え方、官から民へ、小さな政府、公務員の既得権益打破などが広く流布されている。構造改革の考え方に共通するのは、国民の中に対立を作り分断を図ることである。公務員労働者と民間労働者、現役世代と高齢者、労働者と自営業者、働く女性と専業主婦など、意図的に対立を作り暮らしを壊す政治に反対する勢力や運動を既得権益を守るための利己的行動と描いて攻撃する。これが常套手段である。こうした国民分断の攻撃に対して社会的連帯を大きく押し出し、その立場に立った反撃と戦いを進めることが重要である。今、小さな政府の掛け声で進められている公務員攻撃の狙いは、住民サービスの切り捨てとともに民間労働者との賃下げ競争を加速させること、さらに大増税への地ならしにある。公務員労働者がこの攻撃の本質を明らかにし、住民との連帯、民間労働者との連帯、国民との連帯の立場でこれを跳ね返すことが強く求められている。は、かつてない財政破綻の原因と責任、解決の方向を示す公正的な論戦、国と地方の借金の国内総生産 GDP に対する比率は1990年度が 59% だったのに対して、2000年度には 126%、2005年度には 150% を超えた。政府財界は、財政破綻は自分たちの大失政の結果なのに、これを逆手にとって国民を痛めつける政治を押し付ける脅しに使っている。これに対して一体誰が大赤字と大借金を作ったのかを明らかにすることによって、解決の方向を大きく示すことが大切である。1990年代以降の公共投資と軍事費の異常膨張と無駄遣い、大企業大資産家への行き過ぎた減税による税制の空洞化こそが、 今日の事態を作り出した元凶である。財界大企業の既得権益に抜本的なメスを入れる改革を行わなければ、財政危機の打開も社会保障のための財源も作れないことを、日本改革の方針の重要な内容の一つとして大いに訴え、国民共通の認識にしていくための努力が必要である。丸4、歴史への無反省、アメリカ言いなり、大企業中心主義、世界でも類例のない異常な特質を持つ自民党政治が、国民との矛盾、世界の流れとの矛盾を深め、どの分野でもいよいよ立ち行かなくなる下で、今日本の情勢は大局的に見れば国民中心の新しい日本への条件をはらんだ歴史的転機を迎えている。21世紀の早い時期に民主連合政府を樹立するという目標の実現を目指し、日本の進路を示す羅針盤である新しい綱領を広く国民に語り、情勢の民主的進歩的打開のために力を尽くそう。